あたりまして皆さんおはようございます、早いもので、11月に、入りました。来てないですね。ちょっとお待ちください、はい、もう一回連動します。接触、はい、9月に、喜びをテーマに、ジュビリーを行いと言って、ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。はい。撮影します。はい。喜びをテーマに、ジュビリーを行いました。神様の喜びに生きるために必要なメッセージをそのジュビリーの後から一緒に学んできました。はい。私たちが、私も最近どうやったら喜びが神様の喜びを味わえるんだろうということを学び続けているんですが、私たちができる最も簡単かつ有効な手段、喜びがあふれる有効な手段はですね、私たちすでに分かってるんですが、友人や家族と一緒に食事をすることだそうです。神様に感謝して笑顔で豊かな時間を分かち合うことで、私たち人間は喜びに溢れることができるそうです、はい、食事といえば私は大好きな話があるんですが、ちょっとここで披露したいと思います。ある日、森の中、クマさんに出会った方がいらっしゃいました。その人はクマさんに出会ったので、本当にこれはやばいと思って、食べられると思って、もう古典的な方法で死んだ真似をしようとしました。その人は目をつぶってその場でじっと動かなくて、あっちに行っていくことをすごく願いました。でも目をつぶってると、クマが自分の方にやってきました。近づいてきて、これは本当にやばい、食べられてしまう、お願いします神様お願いしますと言ってじっとしていたら、急にそこが静かになりました。でクマが、あ、これはもしかしたら死んだふりで OK で、クマが去っていったんじゃないかということを言いました。その人はその場で恐る恐る目を開けると、なんとクマさんが食事の前のお祈りをしていたということです。その人は食べられたのか逃げたのかは分かりません。はい、これはすごいくだらないジョークの話なんですが、どうして私はこういうようなシュールなジョークをいきなりオープニングで言ってるんでしょうか。それは皆さんと喜びを分かち合いたいからです。エイメン。今日もですね、喜びが増し加わるために必要なメッセージを深めたいと思います。エイメン。今日の説教のタイトルはこちらです。今日の説教のタイトルは、お元気ですか。説教タイトルは、お元気ですか。一緒に聖句をお読みしたいと思います。フィリピの4章6節から9節を一緒にお読みしましょう。皆さんご存じの通り、フィリピの4章の4節に、私たちはジュビリーのテーマにもした喜びなさいという箇所があります。その後にパウロを通して神様はこのように語っています。フィリピの4章の6節から9節です。何事も思い煩ってはなりません。どんな場合にも感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超えた神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスにあって守るでしょう。なお兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことを、また徳や称賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共におられます。エイメン。フィリピの手紙のテーマは喜びです。しかしパウロはこの手紙の、この箇所は手紙の中の最後の勧めなんですが、その中で興味深いことに、彼は平和について話します。なぜ 平和なのでしょうか。今日皆さんに分かち合いたいことはこういうテーマがあるんですが、私は学ぶ者のことを分かってきたのは、実は平和は喜びとのベストパートナーであるということ。ここでパウロが本当に平和のことを話したのはとても興味深いです。私はどういうタイプの人間かというと、ご存知の方多いと思うんですが、物事の何か本質を結構こう極めたいなって思う人なんですが、まあ、つまり一つのことに興味を持つと、それをすごいとことん突き詰めたいなって、本質的なことを知りたいって思うタイプで、時々典型的な B 型だねって言われやすいタイプなんですが、過去数年間私は本当に神様が望んでいる私たち人間の成熟は何かっていうことを数年間かけて学んでいます。つまり神様が私たち人間を本当にはどのように作られているのかっていうことにものすごく興味があります。私たち人間は結局何者なんでしょうか。その中で、その学びの中でこういうのがあったんですね。私たちの脳はどのように作られているか、どのような構造なのかっていう話があって、私たちが、まあ、結局同じなんですけど、人間がそもそもどのように作られているかっていう話で、私はその学びが非常に今興味深いと思っています。本当にマニアックな話で申し訳ないですが、ちょっと脳の作りについて皆さんにちょっと一緒に分かち合いたいと思うんですが、私たちはこれはもう全部覚えなくてもいいんですけど、私たちは物事に対してどのように受け取り反応するかという根幹的なコントロールセンターを持っています。まあ、支配中枢もしくは制御中枢と呼ばれるものです。で、これの興味深いのは、このコントロールセンターの脳の根幹的なものなんですが、これが4段階あるんですね。ここに書いてある愛着、評価、調節、指示、この4段階が同時に働いて、私たちはどのように物事に反応するかということが決まります。本当にマニアックなことで申し訳ないんですが、はい、で、すごいのはこの1番目の段階がこの愛着レベル、最も根幹的な部分ですが、それが一番健全に発達するための最大の要因は喜びなんです。愛着、受け入れ、つながりの部分で一番成長させるのは喜びなんです。で、これがすごい、これも素晴らしいなと思ったので、ジュビリーのテーマも喜びにつながった側面があります。そしてすごいのはこの2番目の段階、これももっとすごく根幹的な部分なんですが、これは評価、まあ、認知のレベルなんですが、それが良いことなのか悪いことなのか恐ろしいことなのかということを判断する場所です。この段階が健全に発達するためには最も大きな要因は皆さん何だと思いますか。それは実はいかに落ち着けるかということ、静けさ、安心、つまり平和なんです。この2つのレベル、1番と2番のレベルはこの愛と平和で発展する部分ですが、あまりにも初期に形成されるので無意識レベルで形成されます。ですから私たちはこれがつながりとかいいのか悪いのかっていう物事は、私たち意思が入らない段階で判断されます。つまりどれほど私たちが人生で喜びと平和を受け取ってきたのかにかかっているということなんです。後を説明します。3番目のこの調節、まあ、自分にとってどうか、自分と相手とどうか、4番目はどう動くかっていうところなんですが、すごいのはこの喜びと平和は連携して健全さを構築するそうです。この喜びも平和もある中で私たちは健全に成長するんです。そういうふうに作られてるんです。これってすごくないでしょうか。だから私はこの手紙の中で、この箇所でパウロが喜びと、それに次に平和ということを両方話したこと、それが非常に興味深いと思っています。そして神様が導いたものだと思ってるんです。 平和とは何でしょうか。聖書の中で平和はとても重要な言葉です。皆さんお分かりの通り、ここにもあるように、平和のまず神とあるように、神様にとってもとても大切な性質です。もちろんこの新約聖書はギリシャ語で書かれたんですけど、これを書いた人たちはユダヤ文化に生きた人たちです。でユダヤ文化の人たちにとってこの言葉はもともとシャロームっていう言葉です。聖書の中ではたくさん恵みと平和があるように、でこのシャロームっていう言葉は聖書の中に最初から最後までこのコンセプトはずっと出続けます。そしてこのシャロームっていう言葉はもともとただ心が落ち着くっていう意味ではないです。これはどういうふうに彼らは使うかというと、このように使います。ヘブライ文化に、ユダヤ文化に生きている人たちはシャロームをお元気ですかっていう言葉で使うんです。そのまま How is your shalom? あなたのシャロームはどうですか、そういうふうに聞きます。つまりどういうことかというと、シャロームっていうのは心も体も精神も魂も全部整っている状態を言うんです。完全になっている、健全である、そういうのがシャロームであるということなんです。興味深いのは、これは少し、これも少しマニアックな話かもしれない。第一サムエル記の中でダビデがお兄さん、戦争に行ってるお兄さんたちの安否を尋ねに行くところがあります。お兄さんたちの安否を尋ねたっていう表現がここにあるんですが、これはそのままお兄さんたちのシャロームを尋ねに行った、つまりお兄さんたちが無事かどうかっていうことはシャロームだったんですね。そしてもっと興味深いのは、主の食卓、私たちが先ほど言った聖餐式っていうのは旧約聖書からどの形をなぞられているかというと、日本語では和解の捧げ物です。パンと、ブドウ酒を飲む。でもこの元々の言葉は英語ではピースオファリングです。つまり平和の捧げ物で、もちろんこの言葉はシャロームの捧げ物なんです。つまり神様と聖餐式、私たちが神様と共に結びつくときに、そこに一番溢れることは何でしょうか。それはシャロームなんです。神様が私たちにどれほどこのシャロームを与えたいのか、皆さん感じることができるでしょうか。今日私たちは神様の喜びを持つ教会になりたいです。その偉大さ、素晴らしさに触れることはもちろん大切です。でも同時にそのためには神様の平和も必要です。不思議なことに、喜びと平和は一緒に結びついて、それをお互いに増長させます。私たち自身がそのように作られているということなんです。パウロは神様を通して言いました。あらゆる人知を超えた神様の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。平和の神様があなた方と共におられます。今日私たちのシャロームはどうですか。人知を超える神様の平和を味わえてるでしょうか。日々の中でさまざまな嵐が起きたとしても、私たちは神様の平和に今日立ち返ることができているでしょうか。神様の平和を味わいながら喜びが増しているでしょうか。そのために今日パウロの言葉から2つのポイントを学びたいと思います。1つ目は平和の祈りです。6節と7節をもう一度読みたいと思います。何事も思い患ってはなりません。どんな場合にも感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超えた神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスにあって守るでしょう。エイメン。先ほどコントロールセンターの話をしたんですが、 それは私たちが最も初期に発達する期間だと私は話しました。つまりそれはもともとどのように私たち人間は発達させることができるでしょうか。それは喜びも同じなんですが、実は一番それが発達するのはお母さんからなんです。お母さんの胸に抱かれて、優しく声をかけられて、心臓の音を聞いて愛情をかけられたときに、それらによって私たちの心は本当の平和を味わいます。喜びも与えられながら本当の静けさも味わうことができます。詩篇の131章には、私は魂をなだめ沈めました、母親の胸で沈まる幼子のようにって表現があります。つまりどういうことでしょうか。私たちがあらゆる思い煩いを捨ててこの聖句にあるよ、何でも全てを神様に出せること、それは何でしょうか。それは私たちは絶対的な安心感があるってことじゃないでしょうか。落ち着き、そして完全な信頼が神様にあるから、全ての思い煩いを私たちは神様に捧げることができるんじゃないでしょうか。つまりそれは私たちの祈りだと思います。私たちは今日祈りで本当の神様からのシャロームを味わえているでしょうか。私たちは時々祈れば祈るほどシャロームじゃなくて焦りを感じませんか。祈れば祈るほど、ああ自分はこういうニーズもあったな、こういうことも願いたいなと、こういうのがあって、シャロームじゃなくて不安が大きくなってしまいます。でも今日本当に私たちのお祈りで人知を超える神様の平和が味わえてるでしょうか。数年前から、先ほどの話より私は霊的な成熟について学んでるんですが、まあ、その学び実践を深めているんですが、その中で大きく変わったのが自分のお祈りです。さまざまな文献や本を読んできて、これまでの歴史の中で、まあ、キリスト教だったら2000年間、まあ、もしくは数千年間、旧約聖書の時代から信仰の先輩方、信仰者が築いてきたお祈りがたくさんあることに改めて気づかされました。そしてその実践が、それがずっと残ってきた、そういったお祈りがどれほど私たちに豊かな神様との関係を与えてくれるものなのかということを味わってきました。その中で願いや賛美を捧げることはもちろん大切です。もちろん重要な要素ですね。しかしずっと残り続けているお祈りの中では、必ずと言っていいほど共通点があります。何百年も数千年間も残っている祈りには大体共通点があるんですね。それはどういう言葉で表現できるかというと、まあ、難しい言葉で言うと神の臨在を味わうお祈りだということです。つまり共にいる神様を味わっていくお祈りということです。神様が生きておられる神様と共にある、今その場で味わうことで神様に捉えられる、何よりも神様の平和の中にあるっていうことが最も大切なことになるお祈りなんですね。つまりそのためにはどういうお祈りが必要なのかっていうと、やっぱり静まり、沈黙、深呼吸すること、もしくは聖句を繰り返し唱えることだったり、まあコンテンプレーションと言いますが、神様のイメージとか思いをまあ思い巡らすこと、そして自分が罪人であることをずっと丁寧に覚えること、レクティオディビナと呼ばれるように神様のイメージを思いながら神様と共にあるお祈り、そういったものを実践してきて、たくさん方法があるので 祈りのディボっていうのを1年前ぐらいに行いました。それが全部残ってますので、ぜひそれを皆さん改めて聞いてもらいたいと思うんですが、特に私は平和が持てない時にそういったものを実践してきて本当に変えられてきた感覚があります。そのお祈りをすると、自分がいかに今まで神様を信頼していると言いながら自分の意思でいろいろ行ってきたのかということを見せられます。しかしそういったお祈りをすると、それよりも神様の平和で偉大さを味わって、そして本当の意味で変えられていくことができると思います。今日皆さんお元気ですか？皆さんのシャロームはいかがですか？今日何よりも神様と絶対的な安心を気づきましょう。どんな思い煩いも捧げられる関係、打ち明けられる関係、思い煩いから神様が守ってくださるという信頼関係を一緒に築きましょう。神様は私たち一人一人に本物の平和を与えたいと思っています。平和によって生きるように私たちを作ってくださっています。ですから私たちは今日、私たちの理解をはるかに超える平和を味わっていきましょう。エイメン。二つ目のポイントはこれです。二つ目のポイントは、重要なことを心に留め実践するです。八節と九節を一緒にお読みしましょう。なお兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことを、また徳や称賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共におられます。エイメン。次のパウロのアドバイスは、重要なこと、つまり神様的なことを心に留めて、そしてパウロから実際に得たものを実践するというアドバイスでした。実はこの、まずはこの心に留めるっていう表現を学びたいと思うんですが、心に留めるっていうのは私たちのこの心ではないんですね。ハートではないんです。これ英語の説だと Let your mind dwell、 マインドの話をしています。私たちのマインドに留めるようにっていう表現なんです。マインドはハートの話ではなくて、これは頭の話なんです。私はこのパウロの言葉はまさに神業だなと思っています。パウロは時々に、実はこの日本語では思いと訳される表現ですが、心とも訳されるが、マインドの話を実はいろいろしています。先ほどまたコントロールセンターに戻るんですが、4つの段階があると言いました。喜びと平和のこの第2段階まで、1と2の段階なんですが、実はすごいのは3番目と4番目は、実はここでパウロが話していることなんですよ。3番目はその何が良いか悪いか分かった後に、物事が語られた時とか、何か物事がある時に、それが自分のことなのかどうなのかっていうことを判断する場所なんです。つまりそれを、自分がそれを受け入れるのか受け入れないのか、それを判断するのがこの調節の段階です。4番目は後で触れたいと思うんですが、実践することなんです。つまりこのパウロの言葉が私たちのこの脳の作りと順番が一致してるんですよね。これ本当にすごいと私は思ってるんですが、すごいのは実はこの3番目と4番目のレベルは自分の意思が入ります。ここで先ほど話した通り、1番目と2番目の段階は平和と喜びをどれほど受けているかで私の判断が決まります。実は無意識レベルで判断が決まるんですが、ここからは自分の意識を持つことができます。意思で選ぶことができます。つまり1番目と2番目はある意味神様の領域なんですが、3番目と4番目は私たちが行えるものなんです。つまりどういうことかというと、 私たちは平和と喜びに満たされて健全になりたいんですが、そこから次の段階はどんなにいい言葉とか悪いこととかそういったことが起きたときに、私たちが自分のマインドに何を入れるかは自分たちで決めることができるということなんですよ。それは私たちに委ねられているということ。つまり私たちは選び取ることによって神様の喜びと平和に預かることができます。つまり私たちは自分で何をマインドに留めるかということを決めることができるということなんです。今日私たちは何をマインドに留めていますか。3週間前、私はですね、まずお葬式の時ほど私たち自分たちがどのようなものに自分たちのマインド思いに留めている、何をマインドに留めるかということを吟味させられる時間はないんじゃないかなということを感じています。3週間前私は東北の仙台でお葬式の司式をしていました。それは今仙台の教会が礼拝堂をお借りしている教会があるんですが、まあ、そこの教会はもう閉めてしまっているんですが、そこでもともと牧師さんをされていた方がお亡くなりになって、もう誰も頼める人がいないということで信頼して私たちにお葬式をしてくれませんかと頼まれたことがきっかけでした。まあ、代表ということで私がさせていただくことになりました。そして仙台の教会の皆さんの協力でそのお葬式を取り仕切ることができました。その方は長年その教会とその隣の敷地でずっと幼稚園をやられている方で、仙台でもすごく有名な幼稚園にまで、まあ、育てたというかした方で、とても功績のある素晴らしい方でした。同時に前日に、その前日にご家族の方と打ち合わせをして、まあ、個人的なお話のもたくさん聞くことができました。で、私は思うんですが、どこの家族でもそうだと思うんですが、やはり家族ってなると、まあ、良い思い出もあれば、ご家族にしかわからない苦労された話もあって、まあ、そういったこともちょっと教えてくれました。まあ、だからいろんな思いがあったってことです。この葬式のお葬式を迎えるにあたって、もし出会った奥様と当日ほとんどの責任を取ってくれたのは、今その幼稚園を引き継いでる息子さんでした。私はお二人がこの大切なお別れの時に、どのような思いをこの時間を通して心に留められるんだろうかということを考えました。当日は聖書からのメッセージでは、できる限り個人的なストーリーなども分かち合って、その方を覚えられるメッセージにしました。結果的にすごく導かれて、個人を忍びながら神様を覚えて心温まるとても良い時間になりました。私が感じたのは、死に直面した時の神様のメッセージは改めて力強いなということです。出棺から火葬、遺骨を集めるところまで付き添いました。全てが終わった時、最後に息子さんと握手をして感謝すると、逆にものすごく感謝してくれて、今日は本当に素晴らしい時間になりました、そういうふうに表現してくれました。私はその最後のお別れの時に本当に尊いものを考えさせられました。そして本当に尊いものを考えさせられる時間になったんだと感じることができました。今日私たちはどんなものを自分のマインドに留めますか。私たちはマインドの力を侮ってはいけないです。私たちは弱いし完璧じゃないし、失敗もたくさんします。しかし私たちには喜びと平和を与える神様がおられます。私たちにはキリストのマインドが与えられています。第一コリント2章でキリストの思いが与えられているという表現です。だから私たちは神様を、そして神様が大切にしているものを一緒に選び取っていきましょう。私たちは生活のすべてにおいて 神様と共に歩んで、神様のマインドで生きることができます。どんなことを私たちのこの思いにとどめることができるでしょうか。私は新しい創造物です。私たちは神様と和解しています。私はもはや罪の奴隷ではないです。私たちは許されています。私たちは完全なものとされています。私たちは選ばれています。私は神様の使者とされています。私は神との間に平和を持っています。私たちはただ愛されています。一緒にキリストのマインドを持ち続けましょう。エイメン。最後は実践することです。9節を読みします。私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共におられます。神様の喜びと平和があって、キリストのマインドがあるとき、最後にパウロは実践するようにとアドバイスをくれています。私が思うのは、何よりパウロがそのように生きていたのだと思います。彼は神様の喜びと平和を日々味わいながら、キリストのマインドを持ち続けて日々歩んだんだと思います。そしてそれらは全て生きているものでした。ですから最終的に人生に生きているものだから、自分の人生から学んだこと、受けたこと、聞いてみたことを実践するようにと言えたんじゃないでしょうか。自分の思いじゃなくて、これが神様の思いだから、そういったことを言えたんじゃないでしょうか。神様は今日生きています。だから私たちもそれらを実践するものに改めてなっていきましょう。アーメン。もし今日本当に私たちがここに生きることができるんだったら、私たちは変われるんじゃないでしょうか。神様の喜びと平和を味わい、キリストのマインドを持ち続けたら、私たちの礼拝はどのように変わりますか。私たちの D グループ、聖書を人と分かち合うときは、夫婦で話し合いをするとき、子供と話し合いをするとき、親と話し合いをするとき、難しい問題に直面するとき、教会の方向性を決めるとき、私たちはどう変われるでしょうか。妥協せずに喜びと平和を実現して、一緒にキリストのマインドを持っていきましょう、ね、最後、神様はどのような約束をしてくださっていますか。そうすれば平和の神が私たち共にいてくださると言ってくださっています。最初は神様の平和が与えられていましたが、最後は平和の神が共にいてくださるということです。つまり、すべてを包括して、すべてをシャロームにする、健全にして完全にする神様が共にいてくださっているということです。神様は、ちょっと日本語的ですけど、私はシャロームな神様だと思います。神様はいつも私と共にいて、完全なものにしようとしてくださっています。ですから私たちは本当の意味で今日お元気になることができます。喜びと平和とマインドと実践、私たちは今日神様にそのように作られています。今日神様の栄光を一緒に表していきましょう。私はこれを読むと、神様すごすぎと思います。そして聖書すごすぎ、神様の計画はすごすぎます。これからも一緒に平和の神と歩んでいきましょう。皆さん、心から愛してます。説教は以上です。ありがとうございました。